東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード7419株式会社野島代表執行役社長の野島博さんです。
横浜地盤の家電量販店というイメージなんですけどね。
そうですね、はい、あの専門性が非常にある店舗というイメージがありますので、そのあたり強みもですね、今日はじっくり伺っていきたいと思います。証券コード7419株式会社野島代表執行役社長の野島博さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずあの簡単に御社のその業務内容ですね、こちらの方からお話を伺いたいんですが、
はい、当社はですね、普通の町の電気屋さんからスタートして、はい、現在は当社ではデジタル専門店という位置づけだと思っております、はい、まあ販売している商品のメインはですね、家電製品、コンピューター、また携帯電話など通信機器を販売しております。
はい、もう私は横浜にずっと住んでましたので、はい、野島を知らない人はいないんじゃないかって思うぐらい横浜では有名な、
ありがとうございます、
はい、会社でいらっしゃるんですよね。
横浜を軸にこう展開されているということになるん
ですか。そうなんです。横浜から神奈川、それに合わせて周りにですねお店を作っていっております。
現状777店舗、
はい、ということですか。携帯のお店は神奈川以外もございまして、全国に500店弱のキャリアショップを日本中に持っております。
御社の今、まあ、商品構成というのが非常に一つポイントかと思いますけど、それ以外にもその御社の強みですね、はい、ここはどういうところになりますでしょうか。まあ、
当社の一番の強みはですね、従業員とその従業員がお客様に対する行動だと、はい、まあ、私は思っております。
家電量販店というと派遣の方が来られたりというのはありますよね。
はい、当社ではですね、派遣の方は一切使いません。理由はですね、やはりメーカーさんが派遣していただいたり、キャリアさんが派遣していただきますと、そのメーカーのものをですね販売するのがお仕事です。ところがお客様はそのメーカーを買いに来ていただくのではなくてですね、その買った後の使用効果を求めて来られます、はい、その時にそのメーカーだけを勧めるのではなくて、当社はコンサルティングセールスといいまして、はい、お客様の情報を聞いてその情報に合わせた商品をおすすめするというのをモットーにしてますから、うん、当社の電気製品は全て当社の従業員がお客様に勧めております、
うん、確かにお店に家電なんかを買いに行く場合って調べてもなかなかわからなくて、お店の方に聞くのが一番安心かなと思って相談に行くんですけど、メーカー色があったりするとやっぱり偏ってしまうことってありますもんね。
そのメーカーの方ですと、自分のメーカーのことはよく知ってます、はい、この自分のメーカーと他のメーカーとの違いを説明してくださいというと、はい、もう非常に困ると思うんですけれども、うん、当社従業員はそれを答えられるようにしております、うん、専門店という言葉も好きでして、従業員には1000の質問に答えられるように勉強してくださいと、それがコンサルティングの達人になると私は考えております。
そうします、お客様が満足されるので、ね、また野島さんに買いに行こうっていう、そういう効果が出てくるということになりますかね。
はい、そうなんです。大きな宣伝とかしてしまいますとどっと来てですね、その時だけは忙しいんですけども、ただのですねこのメーカーの派遣の人で処理すればいいんですけど、そうではなくて当社はちょっとずつですけど必ず成長すると。私が大学卒業して入ってから継続的に成長してます。
そうなると社員の方の教育って言いますか、これは大変そうですね。
教育についてはですね非常に力を入れてまして、社内にも専門部署がですねございまして、その人たちが教育を常に行ってますけれども、はい、社外にもですね協力していただける会社があったんですけれども、はい、 昨年の7月にですね、その会社の方々が売られそうになったので、まあ、当社に駆け込んできましてですね、買うことになったんですけど、それは当社にとってもよりですね、まあ、嬉しいことでありますし、その会社というのは企業のカルチャーとか本とかがあったらそれに合わせてですね教育してくれる会社なんですよ。まあ普通パッケージでパターンがこう全部あるわけですけれども、そうではない会社なので、オーディオの時代、あるいはビデオの時代、それから今 PC とか携帯の時代、この変わるごとにですねお客様に合わせてお願いしてますので、非常に助かっています。
社内に強力なパートナーをしっかり得られたということ
になるんですね。
はい、そうですね。もう一つ強力なパートナーが、はい、昨年買収した大きな会社がありますね。
はい、はい、ITX ですね。
そうなんです、はい、シナジー効果いかがですか。
非常にですねシナジー効果が楽しみになりました。
はい、
想定以上にですね当社とのこの気持ちが合うんですね。これはどういうことかというと、トップダウンではなくて自ら盛り上げていこうということと、はい、彼らは会社をいくつかこう渡ってましたんで、はい、柔軟に対応しなければいけないと、社会の変化への対応、当社と合わせる対応にもですね同じでございましてですね、はい、そういう点では非常にシナジー効果が出やすいと思います。まあ、500店舗の店舗網がこれから大きな力になります。
携帯の販売店ですよね。
はい、携帯のキャリアショップでありまして、ドコモショップ、au ショップ、ソフトバンクショップを全国に展開しております。
シナジー効果がでは思ったよりも早く出る可能性があるわけですね。
はい、はい、その通りです。
そうなるとその先の発展が楽しみになりますが、はい、どんなイメージをお持ちなんですか。
はい、今期中期3年計画を発表しました。はい、売上を5000億、はい、EBITDA で245億出しております。ただその先にはですね2020年を迎えてですね、当社は今バージョン4に入ると、
はい、
今 3.7 とか6-1にいると思っています。はい、これは IoT の時代をですね睨んで準備を整えていると。今の電気製品についてはですね、今から 20-30 年前、野島でいうとバージョン2と3の間のですね、PC の8001とか8001番のマイコンが電気製品の中に全部入ってるんですよ。
はい、
中国から来た旅行の方々もインバウンドで日本のジャガマとか持っていくわけですけれども、もう全然美味しさがですね違うようなものになるんです。これと同じようなことが2020年以後に私は起こると思ってるんです。すべての電気製品が通信を通してインターネットにつながって新しいライフスタイルがですね生まれてくると、まあその時代に向かってですね中期計画の後、今からもう準備を整えてですね、その時代に当社はさらに発展できるように今から準備しておこうと、まあ、このように思ってます。
IoT というのはどこでもインターネットの、あとマシンとマシンという今、はい、機器間通信というのも言われてますけども、今先ほどのお話です。だからあの ITX さんとのシナジーというのはそこまでも見据えて今回のこう M&A になったということなんでしょうか。
はい、商品があってですね、はい、インターネットがあるとしたらば、そこには必ず通信が全部つながるわけですから、はい、その通信の口をですね確保しておくことは非常に重要だと。
その他にも多分これも先を見据えての動きだと思いますけれど、はい、ベトナムの家電量販店にも追加出資を行ったりとか、はいはい、積極的に動かれてますよね。
はい、東南アジアにつきましてはですね、まあ、これから発展するということでですね、我々のこのノウハウを東南アジアに持っていくことが東南アジアのですね電気製品あるいは国民の生活の発展につながると思ってですね、
はい、
進出をしました。
このあたりはさらに大きくなっていくというふうに思っていいんでしょうか。
はい、 今のところですね、非常に順調に動いております。ベトナムのチャンアイという会社なんですけど、当社との接触を始めた時はですね、75億か80億の会社でした、それで 10% の出資をしてですね、この3年経ちますとですね、非常に彼らもですね、当社のことを理解していただきまして、研修体制、店の運営体制などもですね、当社のいい点を入れて、今期きっと107、80億の会社になると思われます。まあ、そういう点ではさらにその会社を良くしてですね、このベトナムの人にも喜んでもらうと、我々もですね、その貢献できたということがですね、まあ、当社にとってのこのプライドにもなりますし、その口コミがですね、またこの東南アジアに出た時にですね、次の発展がまた あるのではないかと私は期待しております。
今日は未来に向けていろんな土台を今築いている最中だとお話を伺ったんですが、10年後の未来を考えていただいてちょっと手前になりますかね、お話いただいた未来よりも、その時の世界の中で御社はどのような形になっていきたいとお考えでしょうか。ま
あ、その10年後にはですね、ある程度国内の中で、まあ、特に首都圏ではですね、この一番の企業になっていたいと、まあ、それでなおかつ世界の中では東南アジアも含めてですね、会社の規模とすると大きくなって、まあ、1兆円をですね、目指してですね、進めております。
これからも頑張ってください。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
東証プラスユ
ー、投資の魅力をもっと伝えたい、投資をもっと身近に感じてもらいたい、そんな思いで始まった東京証券取引所のプラスユープロジェクトも今年で4年目を迎えました。そこで初年度から全国各地でご登壇いただいているキャラバン講師5人に今回は一堂に集まっていただき、長期投資を熱く語るイベント、プラスユーフェスタを開催。長期投資のパイオニア、沢上投信、沢上篤人会長の講演や、講師5人によるスペシャル座談会を行います。また、皆様からの投資に関するご質問に講師陣がお答えします。7月28日火曜日、東京大手町サンケイプラザホールで夜6時半開演。講師陣の著書などが当たる抽選会もあります。参加は無料。お申し込みは、東証プラスユープロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または、東京 03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。この機会にぜひ投資の素晴らしさを感じてください。
今週のゲストは証券コード7419株式会社野島代表執行役社長の野島博さんでした。
本当に強みがよく分かったっていうのと、あとは携帯電話会社の ITX でのね、シナジー効果ってのはなんか結構でかそうですね。
そうなんですよね、株式市場でも小さいところが大きいところを飲み込んだみたいな、そういう報道されましたけれども、これが着実にシナジー効果を出そうとしているというのが、これからのまた楽しみの一つになりました。さて来週のゲストですが、証券コード4593株式会社ヘリオス代表取締役社長の鍵本忠久さんです。
IPS のでの創薬ベンチャーですから ね、
はい、これまた楽しみです ね、ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラスユーマーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。